はい、ということで2本終わりまして、
はい、
カルトッシュと、はい、棒人間の話でございましたけどもね、はい、まあエンドトークでございますけれども、
はい、
今日はね、まあ、最初にちょっと僕ら2人が同じイベントにちょっと参加したというか、
はい、
出たわけじゃないですけど、
うん、見学させてもらった、
まあ、見学というかスタッフとしてちょっと手伝ったみたいなのがあるんですけど、
はい、
怪談王スピンオフ、
はい、
クイーンなんとか決定戦みたいな、
クイーン怪談決定戦みたいな
みたいなやつ、うん、に行ってまいりまして、うん、まあ、要はあれですよ、
日本一怖い話できる女性のね、怪談師を決めようっていう、
そう、女性の怪談師で、うん、まあ、いい人を決めようっていう企画でございまして、う
ん、はいはい、
で、まあ何ですか、怪談王でもおなじみの、うん、ゴールデン街劇場というところでやっていた企画でございまして、う
ん、はい、
まあ言ったらその企画の大元は、
うん、
タートルカンパニー、
うん、
山口敏太郎タートルカンパニー、
うん、
が、主催というか、
はい、
で、ね、始まったやつなので、
うん、
所属している女性の怪談ができる方は、まあ、はい、ほぼ全員参加っていう感じでしたけれどもね、
うん、
まあ、なんか他にもね、
他事務所から
も参加していて、うん、山口
彩子さん
でしょ、
太田プロ
ね、あとは、
本田兄弟本田彩乃さん、
うん、
と人力車、
あと都市伝説の花園から
篠宮ゆきさん、はい、
ぐらいですかね、
うん、ぐらいですね、
ね、で、まあまあ他事務所も込みで、
うん、
あとはタートルカンパニーの足月さん、
ほうとうれい
さん、
よろずやちえちゃんさん、
うん、
はい、
あ、それちゃんさんなんだ、
よろずやちえちゃんまででしょ、
までなんだ、
よろずやちえちゃんさん、
あ、うん、なるほどね、
だから呼び捨てだったらよろずやちえちゃん
が呼び捨てになるんだ、
うん、そうそう、
じゃあもうよろずやちえだともう足りてないんだ、
足りてない、
そもそも、
うん
うん、岸本まぐらいなんだ、
う
ん、
そう
全く同じこと言えると思わなくて、う
ん、恥ずかしい、
うん、そっか、うん、ぐらい、あとなんか忘れてきてね、大丈夫、
でも7人だから
それか、そうだね、うん、で、来そうということでございまして、はい、珍しくですね、うん、僕あんまりタートルカンパニーのイベントとかも、うん、あんまり行くことないんです
けど、行かないですね、だから参加したのってアダルトとクイーンだけだから女だけ参加して
そういう感じに見えるとちょっとあれなんですけども、うん、まあそうそう、いい女が来るっていうんで、
浅ましいなと思いましたよ、だから本当に男の子の悪いところ、
浅ましい浅ましいってちょっとおかしくない、いやいや、全然だって別に
浅いわ、だから空いてるとかじゃなくて女性っていうのでピンと来てるからさ、
いや、うん、いや俺が聞くにはだよ、
うん、
女性が集まって会談するっていう、うん、もうそれだけですから、
うん、
情報としては、
うん、
別に
会談なんて興味なかったんでしょ、
階段なんか興味ないですよ、
いや、浅ましいよ女性だけ
で興味あるの、1ミリも興味ない、そんなもの、うん、
よくあんな顔して聞いてたな、階段、
いやいや、もう
勉強になるわ、
美人の姉ちゃんが集まる会って聞いて行ったんですけど、
うん、
僕はね、
うんうん、そうでもなかった、
え、
そうでもなかった、
そう、あ、ちょっともう物足りなかったかなだとしたら
やめろよ、可愛い子いっぱいいたろ、
そう、
みんな可愛いよ、
ごめん、もう一人忘れてんじゃん、
引田沙
耶さんいるわ、
うん
うん、
一番可愛いじゃん、
そうそうそう、う
ん、売れてるしね、
うん、で、うん、そうですよ、
うん、
で、まあ何ですか、
うん、
結構本格的な怪談のその賞、うん、レースイベントみたいな感じでしたから、
うん、そうですね、
言ったら僕らがやるちょっとさ、
うん、
笑える話を入れるとかそういうのも全くなく、もう結構ガチの
茶化さず
ね、誰が怖いか一番決めたらええんじゃみたいな感じでしょ、
うん、そう、うん、女性の中でね、
ですよね、僕ね、でも実は、
うん、
綺麗な姉ちゃん集まるってだけって言ったわけじゃなくて、
うん、なんすか、
女性の階段僕聞いたことないんですよ、
おーお
ー、本当に、
うん、
だからやっぱ違うのかなっていうのをちょっと知りたくて、
男と比べてね、
男とどう違うのかとかちょっと知りたくて、
うん、
行ってみたいなと思って今回は行ったんですけど、
うん、
やっぱちょっと違うなという印象でしたね、違う違う、思ってたのとちょっと違くて、
うん
うん、で まあ、審査員にもね、うん、あの桜木ピロコさんとかが、うん、あのいましたから、うん、ちょっと女性目線の大会になってるなとは思いましたね、うん、結構そうですね、うん、あなたは女性の、あの会談とかは結構聞くんですか、うん、
僕しずきさんとかはだから聞いてますからね近くで。
ああそうか、ずっと何年も大会とかも一緒に出てる
しね、うん、そうそうそうそう、番組とかでもしずきさんが参加した番組のお付きで参加させてもらったりして、しずきさんの会談を近くで聞いてますから、タートルカンパニーの中で僕が一番聞いてるんじゃないですかね、しずきさんの会談は。
ああそうすか、
うん、
あのあとあれよね、山口さんともなんだっけテレビかなんかで ね、 ちょっと共演したりとかもあるしね、
ショーナイティビーでね、うん、ご一緒しましたし、
引田沙耶さんともね、うん、ちょっとあのね
怪談グランプリでね
なんかでご一緒しましたもんね、うん、だから結構ゆかりある人多いじゃないですか。
そうそう、知ってる人は
ほとんど全員知ってると言っても過言ではない、
うん、でも初対面みたいな感じ挨拶してきたけどね、みんな
全員ね、
うん、忘れてるから俺のことなんて
あとだと柴田の篠宮さんもね結構何回か会ってますし、はいはい、うん、そういう意味ではまあ知ってる人ばっかりではあると
。そうですね、うん、こっち側ね、こっち側があの一方的に知ってる人ばっかり、
うん
うん、
どうなんすか、やっぱ女性の階段の大会ってあんまり俺見たことないとか、うん、ある聞いたことないんですけど、
女性だけの階段のその大会っていうのはない
ないんだ、
初めてじゃない、
初めてなんだ、
う
ん、
女性の階段誌だけで
クイーンズカップ的なの、
そうそうそう、一位を決めようっていうのは初めてじゃない、もしか
したら、あ、じゃあやっぱすごいね、そういう意味では、
うん、
意外といいところついてるんだ、じゃあこの企画自体、うん、
じゃないかなって。全部の盛り上がっているさ、
うん、
コンテンツってやっぱり女性リーグがあったりだとかさ、女性のチャンピオンを決めようとかだったりするじゃない、
ボーリングとかね、
うん、ザ・W とかさ、お笑いで言ったらさ、
確かにあるわ、
そうそうそう、あったりするじゃない、プロレスでもあ
ったりするし、女流なんとかって多いもんね、
そうそうそう、だからそれの、まあ、盛り上がっている、うん、そうそうそうそう、何かっていうのをモデルにしてこういう風になんかその女流の階段者のトップを決めようっていうトーナメントはすごいいいなと思いますよ。
なるほどね、
うん、盛り上がってる証拠だなと思います、うん、そんだけ人がいるっていうのが
確かにね、うん、てか そうだよね、
うん、
あのそれこそ事務所内で階段できる人がこんないっぱいいるっていうのもあるしね、まあそっかそっか、そういう意味ではいい大会っすね、じゃあ、
うん、だと思いますよ、ね、かなり面白い大会だなと思います。
これを目指すみたいな人が出てくる可能性もあるわけです
ね。そうそう、これを見てね、
ね、うん、YouTuber とかもいっぱいいるらしいし、
そうそうそうそう、階段なんてねたくさんいますから、
う
ん、
どうですか全体的な感想としては、うん、大会としてまあ、うん、結果言っちゃってもいいよね、別に
全然いい、全然いい、
的にはあのしずきさんが優勝で、
うん、
2位が山口彩子さんっていう感じだったんですけども、
うん、
まあどうですか、やっぱ順当って感じなんですかね、順当順当、
だからあの2人がやっぱり競うでしょ、そら、
そうなんですね、うん、いや僕そのあんまりキャリアとかも知らないから何とも言えないんですけど、い
やいや、あの2人がやっぱ女性の中ではトップ2だから、階段階の中では。
ああそうなんですね、
そうそう、でどっちが勝つかっていうだけの話よ本当に。で他の女性たちはその3位から下を争い合うんだろうなって思ってて、
うん、
うん、やっぱりその通りになるし、
まあなったよね結果的にはね、
うん、やっぱりやってきた歴と場数が違うよあの2人は。
まあ、それこそ普通にイベントをやってるわけでしょ、うん、階段っていうカテゴリーでね、そうそうそうそう、
階段のことばっかり考えてる2人だから、
あ、まあ、でも階段師ですもんね、
う
ん、言っても
こうやって違うじゃない、
うんうん、
アイドル3位は引き下がるんですけど、
そうだ、ね、
アイドル兼、うん、あのこういうスピリチュアル的なこともやるよっていう、
別に階段はむしろやったことあんまないっつってたよね、
それで3位だからすごいですよ、
うんうん、そっかそっか、
ね、だから階段だけをやってるのは
単純にね、
うん、
本職の人が本当に勝ったっていう感じなんだな、
話で、まあ、本職の人で勝てなかった人いますけど、
うん、いやいました、そんな、うん、ちょっと僕は誰が本職かよく分かってないんで何とも言えないですけど、
それだけを考えてずっと生きているのに下の方だった人もいますけどそれは一回置いといて
置いといて、
うん、でその人は場数が足んないからだけの話だから、
シンプルにね、
そうシンプルに歴が足んない、もっと上手くなるしその人も頑張れば、
うん、なんかあの審査員の方も言ってたんですけど、うん、怖い云々っていうよりも、うん、単純に技術の差がかなりあるっていうのは言ってましたね、
その2人はぶっちぎり雰囲気作りうまかったよ
ってことですよね、
う
ん、
そうそう、怖がらせる、
うんうん、僕もなんか見てて、
うん、
まあそもそも階段別にあんまり見てないからあんまり言えないけど、
うんうん、
雰囲気ですよね、
着物着てる人が上位でした ね、 2人がね、
でも着物率高くなかった、
うん、てか着物着てる人でも下の言いましたけど、
いましたけど、
うん、着物着てる人が上位でしたね。
まあやっぱりね、
うん、
そっから始まってるみたいなところあるじゃないですか。
そうそうそうそう、
あの漫才とかコントとかでもさ、
うん、
あの衣装とかさ、
うん、
それこそ こだわりが、ね、ちゃんとやってる人とやってない人だと、
う
ん、やっぱ出るからね、意識が ね、
そ, れはもうね、そうそう、このコントに力入れてんだなっていうのは、衣装とか小物、小道具か、うん、小道具ぐらいからもやっぱり見て取れるから、
ね、あの着物とかもさ、うん、着てて、なんていうかな、着られてるっていうんじゃなくて、うん、ちゃんと着こなしてるっていう人がやっぱりいいんだろうね。
そうそうそうそう、だから着てて負けたら恥だと思わせた方がいいと
思う。なんであなたわざわざさ、その突っかからなくていい、スルーしてるところに一個一個行くのがよく分かんないですけど、
だっておかしいじゃん、ルールがおかしいじゃん、だって着物着てさ。
そう、ね、例外が出てきちゃうからね。
会社のことだけを考えてる人がトップの方に行ってるのにさ、うんうん、着物着てて会社のことばっか考えてるのに下の方の人もいるからさ、うん、なんでこれが違うんだろうってやっぱ思っちゃうから、
そうね、ちょっとそこでだけじゃないんだなっていうことですよ、うん、だから
そう
シンプルに ね、 ね
センスかな、
うん、まあまああと、うん、いろいろあるでしょ、あの女性だし、
うん、まあね、
うん、でもあのこれあ、まあ、どまあいった僕個人の見解というか、
うん、
あの見てて思ったのは、うん、山口彩子さん、
うん、
初めて見たし、
うん、
あの初めて聞いたんですけど、うん、すごいいいっすね、
いい、
あのすっごい入ってきた、
うん、わかります、うん、
であとセクシー、
あ、はいはい、
妖艶っていうか、
わかりますわかります、
うん、なんかそこがね僕は言ってよかったなと思って、
うん、ただのタイプでしょ。
いやタイプ、それがね、うん、別にタイプとかでもないんですよ、ただ単純にいいなって思った、
うん、
あの雰囲気が、
じゃああの中で誰が一番いいの、
あ見た目、
うん、
あ それそういうの言ってく、
いいじゃん別に、あなたのタイプだから別に誰が一番綺麗とかじゃなくて、
ああ僕のタイプで言うと、うん、あのキャバ嬢、
あホウトウレイちゃん、
ホウトウレイちゃんが一番、うん、見た目はタイプかな、かいい、ね、うん、
わかるわかる、俺はね、うん、奥さん、
いやいやそういうのやめよう。そういうのやめない、それ汚くない。
俺奥さんが結婚してる、
いや別にそれは関係ないじゃないですか、
うん、一緒愛し抜く言うたし、
いやいやそれ言う必要ないじゃないですか、
一緒愛し抜く言うたし、
でもあの中ではあるわけじゃないですか、
みんなの前で神に誓ったもん、
いやいやいや、
だそこで
いやいやいやいや、
あの怪談師の中で誰が綺麗って、
いやいやいや、
何がいやいやだよ、
いやいやいやいや、
俺は神様に誓ってるから奥さんが一番綺麗だと思うね、
そういうのおかしくない、うん、その俺にだけ言わせといて、
なんで
その、
うん、
そういうのおかしいな、
山口彩子。
あ、そうっすか。
そうそう。綺麗よね。
綺麗綺麗なんですよ。ほんでね、あの、まあまあいいや。
いい、
あ、まあ余計なこといっぱい言っちゃいそうなんで、うん、はいはい、この辺にしようかなと思うんですけども。うん、あの、まあ、来て、僕らのね、うん、イベント来るようなお客さんとかも何かいまして、
うん、
まあ聞いたらやっぱ、よかったと言ってたんで。
うん、やっぱでも2人よね、話題に上がるのはね。
まあね、ちょっとやっぱり、群抜いてた感はあったな、正直。
ステージが違った。うん。うん、
みんなね、あの、頑張ってはいたんですけど、
そうそう、みんな頑張ってた、
もうなんか、うん、ちょっとまだ違うカテゴリーでやってるレベルかな、うん、あの2人はもう、うん、
そうですね、
そこだけで戦ってたもんね、だって、
う
ん、お互い、
そうそう、お互いがね、
ね、しずきさんもなんか言ってたじゃないですか、
え、
ライバルみたいな、
あ、尊敬してるって言ってましたね、
勝っといて尊敬してるみたいな言ってたじゃないですか、うん、だから
ちょっと勝っといて尊敬してる、
うん、あの自分がね、勝っといて、
それめちゃくちゃなこと言
ったなんか、
うん、
言ってたから、
うん、
ほらなんかバチバチなんかなと思って、
うん、
結構関係性知らないから俺
も、知らない、
ものすごいやっぱいつも戦ってんのかな、あの辺の子たち
は、でも意識はしてるんじゃない、戦ってはないかもしれないけど、
うーん、
で一緒にイベントとか出たりするでしょ2人、
まあね、うん、そういうことなのかな、
うん、だから意識はしてるでしょ、戦いってなるとそれはどっちも
ね、
うん、そのね、
まあ、勝ちたいとは思うだろうけど、
じゃあそうでしょう、うん、本気でやってるんだから、
いやーちょっと、うん、怖かったな、だからあの辺は、
うん、まあね、
なんかむき出しな感じが見えた、
そうそう、あの二人はね、
うん、
それほど本気でやってるんですよ
ってことね、
着物着て階段のことだけ考えてるけど、
うん、
全然相手にもされてない人もいるわけですから、
はい、
うん、だからそこはやっぱ二人すごいよなと思うね、もう一人認め合っててちゃんとライバル視してるっていうのは、それを見てて僕は楽しかったです。
同じ着物同士としてね。
そうそう、着物同士としてね。
てね、
なぜそこで着物を着てて階段のことを考えてる人が一人他にいるのに、
うん、
その中に加われなかったのか、うん、それが謎ですけど、
ね。やっぱそういうところなんだろうね。その恐れられるのは事務所内で、なんでそんなこと言うのかなってやっぱ思うもんね。俺はもう普通に全然言わなくていい流れでやっぱぶっこんでくるじゃない。
でも気にならなかった。
え、
気にならなかった、
気になったよ。でも言わないよ、それは大人だから。
気になったよね、
言わないよ俺は、だから
気になったよね、
もっと言うとみんなちょっと衣装やっぱ、うん、そうそうね、あのこだわってるなと思いましたけど、
着物着てるのになって思わなかった
思いました
思ったよね、
うん、でもそこは関係ないからや
っぱ、まあね、
うん、
そ
うい
う何が関係あるの、
え、
何が関係あるの、
いやだからセンスとかキャリアとかその辺じゃないですか、
まあね、キャリアはあるね、
僕は分かんないですけど、
まだ多分あの人浅いし人前であんまり喋ってないから、うん、もっとだからちゃんと場数踏めばもうすぐ2人にその食い入るぐらいね、
でも
進歩するかもしれない、
なんか話噂話じゃないけど、
うん、
聞く話で言うと石崎さんやっぱ相当練習してるみたいじゃないですか、うん、
してますよそれ
は、ね、あのピン太郎さんにちょっと稽古つけてもらうとかね、そうそうそうそう、あるらしいから、うん、そういうので言うならもうやっぱりそういうのをやっていかないとうまくなんないんじゃないですか、
う
ん、
あ、まあね、そうかもしれない、
うん、
やってないってことじゃん、
いや知らないですよ別にもうそこに突っかかってほしくて言ってるわけじゃないから、うん、
やってないって意味かなと思って、
うん、やってないでしょ
いや、やってるんですよあれ、
あ、やってるの、
やってるんですよ、
そうなんだ、うん、
やめようよもう本当にすごいファン多いらしいんですよ聞くと、
あ、そうなんですか、
うん、彼女は、
うん、
なんか怒られちゃうかもしれない、
じゃあいいじゃないですかそれで、
うん、怒られちゃうかもしれないから、だから今のはいいと思いますよ僕は、
俺もだからその賞レースが全てだとは思ってないし、
賞レース単純に、ね、あるからね、
うん、あの、
うん、問題なのは10分って言ってんのに持ち時間が3分しかなさなかったこと、うん、それぐらい本当に
恐ろしいなお前本当、え、終わりっつってたからね、
誰が
お前
がいや、うん、だって急に終わっちゃったから
とかなってたね、
え、これ後半に続くのかなって思ったから、うん、
でもまあちゃんと聞いてたからね、そういう、うん、分かるってこともありますから、その辺は、うん、
まあね、
うん、もういいんじゃないこれ、うん、ちょっと俺怖くなってきたわいろいろと、
え、
なんか余計なこといっぱい言っちゃいそうでこういうのって、
ね、面白かったでしょ、
初めてだからちゃんとした階段イベント行って、
うん、
うん、まあ全然満足しましたよ、
うんうん、よかったよかった、
あ、こういうもんなんだ階段の、
うん、
あのガチで、あの、
うん、
なんていうの、ちゃんと話していくっていうのを、ね、うん、だとこういう空気になるんだなと思った、
関東でしょ、
関東
大会男
女
混じって今後本当にあの関東の中で誰が一番怖い話をするかっていう中に僕も混じって話しますから、
うん、うん
うん、僕はね、岸本さんが前回負けたでしょ
階段を、
うん、4位か5位
くらいだったよね、うん、分かんないけど、
う
ん、
確か、
うん、
あの僕今までのコンテストでね勝ちたいと思ったことあんまりないんですよ、
う
んうん、その自分が
出せるものがちゃんとやればいい
ってことね、そう出せれて、うん、それが評価してもらえればそれでいいと思ってたんですよ、
うん、
もう階段関東階段王だけ俺初めて、
うん、
ぶっちぎりで1位になりたいなと思ったんですよ、
ほう、なんで、
岸本さんが負けてるから、
あ、
そう、
え、なんでそれ、
敵を打ちたじゃないですか、
うわ
僕そういうので湧くタイプだから、
なんかすごいそういうの好きで、うん、ドラマチックにするというか、
ドラマチックだからさ、それでぶっちぎり勝ったらさ、
うん、
かっけえじゃん、
いやいや、まあまあそうね、一個話乗るしね、
そうそう、だから岸本さんの敵を俺取るために本気でやりますよ、
ね、うん、いやでもなんかすごいね、
うん、ほんまに初めてだから、
なんていうの、
イベントで勝ちたいって思うのは、
あのライバルたちも結構気合い入ってるっていうのを聞き、
うん、
聞きましたよ、
話は、それはね、聞きますけど、そんな関係ないからね、
お、
うん、
それもこっちは やることやれば
いけるっていう、やることやったらそれでいいんですよ、
うん、
いや、いけるかどうか分かんないけれども、だから岸本さんが得意そうな話をあえてやって勝つ、
ああ、
うん、
いやなんかすごい恥ずかしいんですけど、そういう
俺が得意な話っぽいのは話さない、
岸本
さんが得意な話だけ用意して絶対に勝つ、それでそしたら都市ボーイズで勝つことになるから、
ああ、じゃあワイダンするってことですか、うん、
ええ
だから負けるんだ、
そう、開けまた
やるから負けるから一瞬で負けるから、
本当ですか、
女性たち敵に回すだけだ、
好きかもしれないけど、
やめて、
うん、でもちゃんとそう、岸本さんが好きそう
な、用意してんのね、
好きそうな、岸本さんがやりそうな一コアだけで勝負する、
うん、なんかあんまりね一コア
評価され
ないんでしょ、多分、うん、
評価されてないけど、
ね、この間の大会も一コアあんまなかったもんね、
うん、例だけだった、
ね、そうだよね、
うん、今回は僕はもう一コアだけでいく、
お、
うん、
いいじゃないですか、じゃあ
幽霊の話はあのもし上がれたら決勝でする、それはもう僕の戦いだから、
うん、
関東階段は岸本さんの敵討ちだから俺は、
お、じゃあちょっと打ってきて
よ、一コアだけでやる、で、うん、負けたらさ笑ってくれよ、
いやいや、そうだねもう爆笑します、ね、みんなで、
2位とか3位だったら笑ってくれ、うん、でも絶対1位を取りに行きますよそれは、
まあね、うん、いつですかそれ、別にいいの、
6月の22、
もう決まってんの、 じゃあその辺でね、ぜひちょっと、まあ後でまたちょっとよっか、それは、
ね、絶対に負けられない、初めてですけども負けられない戦いですよ。
うわ、なんか聞いたことある、その
負けられない戦いがそこにあるんです。
なんだっけそれ、サッカーかなんか。日本代表。
そうそう、
あ、久々に聞いたなそれ。ということでね、まあ、そうそう、今後もやんの、あの大会って。
やんじゃない、盛り上がったから。
じゃあね、ぜひ次興味ある方なんかはね、行ってみたらいかがでしょうかということでございますけれども、
ぜひぜひ来てください、敵打つところね。
あ、関東大会の方はね、
そうそうそう、
いいっすね。
組織票で勝ちましょう皆さん。
そっか、それがある程度許されるな。うん、みんなじゃあ ねぜひ、うん、
はい、岸本と入れてください。
ブレるし無効票だからただの。はい、ということで、じゃあね、まあ、皆さんからちょっとお便りもいただいておりますので、ここで読んでいこうと思っておりますけれども、うん、林さん、岸本さん、はじめまして。
はじめまして。
オカルトネーム、オカルトネーム、八戸の穴熊と申します。
八戸の穴熊。
うん。
青森の人
だと思うけどね。うん、最近、令和の怖い話を知れたので、ぜひ聞いてください。
あ、なんですか。
私の家は昔から神との深いつながりがあり、そのせいか家族全員が不思議な体験をたくさんしてきました。
すごいですねそれ、いいね。
中でもおじが一番力が強く、シェフをやる傍ら拝み屋さんをしています、
うん、おいいじゃん。
そんなおじから聞いたお話、
超いいじゃん。
入りはね、なんかすごい興味惹かれるね。
水木しげるの世界じゃん、拝み屋って。もうのんのんやん。
突然ですが、現代の人で定期的に神に手を合わせたり信じたりする人って少なくないですか。
うん、確かにね。
なんと世界中の神たちがちゃんと信仰している人とそうでない人を生死が決まるふるいにかけるというのです、
うん、
令和の年になって10年前後、世界中で悪いことが起きて何万人単位の人が亡くなると言っていました、
うん。
ちなみに何が起こるのかはわからないようですが、うん、311を10年も前に神からの予言で予測していた人なので、うん、また何か起こりそうでビクビクしております。
すごいね。
林さんと岸本さんもお気をつけください。
気をつけます。今回年、ね、
こんなクソ真面目で何の面白さもないお便り読んでくれてありがとうございました。いやいや、これからも応援していますということ
で。その拝み屋の話聞きたかった、なんか。
そうだね。あとやっぱ青森方面というか、うん、東北地方だとしたら結構ね、うん、こういうスピリチュアルなものも多いじゃないですか。
そうそうそう、
だからちょっとその辺の話もね、いろいろ聞いてみたいですけどね、うん、ね、どうやらだから、要は神様に対して、うん、ちゃんと信仰してるというのかな、うん、こういうのは、うん、まあ、手を合わせたりとかを、まあ、昔はしていたと、
うん、
で今の人は全然しなくなっていて、してない人は、
うん、
まあちょっと何か悪いことが起きた時に、うん、その死にの方にふるいにかけられてしまうっていうようなことでしょ。
そういうことね、
うん、
で岸本さんなんかはいつも神社とかお寺とか入る時に側転で入るじゃない、うん、あなた
側転まではいかない、ロンダートとかですけど。はい、
それダメよね、握手。
ダメなんですか。
ちゃんと頭下げて、
うん、
要は神道、神の道を、
うん、
避けて端から歩くとか ね、
左だか右だかに寄れって言うでしょ。あなた
側転で中央行くじゃない。
いや、それそうでしょ。
ダメよあんなこと
して。あ、ダメなんすか。
そうそう、神様に足蹴りしてるようなもんだから、あれは側転で。
いや、俺だから
浴びせ蹴りしてるようなもんだから。
いや、なんかなるべく勢いよく入った方がいいのかなって
、うん、違う違う違う違う、そこはもう厳かに、やっぱ日本人
とか。あ、厳かな方がいいんですね、
う
ん、
そうそうそうそう、
あるじゃないですか、
長寿屋で水浴びて帰るじゃんあなた。
まあまあ、で
ダメじゃんあんなことし
よ。でもちゃんとチンコも払ってますよあそこ。
上手やで。じゃあいいかも。
ね、汚れ落としてますか、
うん。じゃあいいかもしれない。
いや、なんだっけ、うん、ほら、入るときに礼をしたりとかさ、うん、まあ、なんだっけ、鳥居の前とかでする人もいれば、
うん、
ね、帰り際になんか振り向いてする人とかもいたりとかさ、うん、あの辺とかは結構やっぱ人によってちょっと違うし。
僕全部しますよ。
やるんだ。
うん、やるやる。入るときもしますし、出るときもしますし。自己紹介しますし、まず
早瀬ですと。
そうそう、早瀬ですと、
はい、
うん、参らせていただきますと。で、参ったことがあったらば、
うん、
いついつのいついつに参らせていただきました、うん、早瀬ですと、
また来ましたと、またよろしくお願いします
みたいな、また来ましたというふうには言いますよ。そりゃ 門くぐるときに。あれ入り口だから、
うん、
入り口でだって名前言わずに入るのって礼儀がないじゃない普通人間としたら、
うん
うん、だから一応頭下げて言ってますね、はい、それはしてます。
じゃあまあそういうのも踏まえてなのかな。でも手合わせる毎日、
毎日じゃないですけど手合わせるところはあります。
あ、
一応その神棚は僕作ってるんで、奥さんが作ったので。
あ、でも俺のおばあちゃんとかはやってたな。
いや、そうでしょ、
習慣でやってた。毎朝
そうそう
お茶入れたりとか。あれはねよくやるなと思ってたんですけどね。
だってうちの実家なんて毎日やってるし、
なんかね仏壇とかあるとやるよね。そうそう、おばあちゃんとかは ね、
まあ、ね、だからそこはちゃんとやりますよ。
へえ、じゃあやった方がいいってことですね。この
やった方がいいかどうか。
いや、あのこの方からすると、
そのルールで言うならね、
いざっていう時に振り分けでいい方に行くっていう可能性が上がるってことでしょ。
二人とも死んだら笑うけどな。
いやね、
俺も
あと俺だけ生き残った時、お前がアホみたいになっちゃう
ね、
うん、
あれでは仕方が違うって言われ
た。あんだけお守りあんのに。
そうそう、あんだけお守りあんのに
バカじゃないってなっちゃう、う
ん、あれがダメだった、
ね、お守りの重さで死ぬみたいなあったらすごい笑うけどね。
俺だけ落ちていって
、ね、
沈んでいって
タイタニックみたいな状況で、
うん、守り捨てろって言われても捨てらんない
っ って
そのまま落ちていく。
いくら人ってなっつって
そのまま沈んでいく。
煩悩で死ぬ、
うん、煩悩で死ぬ、ね、
いや、いい話ですね、
うん、いいことやり、面白い。
いや、なんかもっと特殊な話とかもありそうだから、うん、ぜひ
小神谷の ね、お話
聞きたいな
と。あと家族の話とかね、別のおじさんだけじゃなくて、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。面白い、すごく。
じゃあ次行きましょうかね、はい、早瀬さん、岸本さん、そして早瀬さんの奥様、こんにちは。
あ、こんにちは。奥さんも、
以前は番組でメールをお読みいただきありがとうございました、はい、ニュージーランドで双子を育てるマナと申します。
はいはいはいはい、
林さんにアドバイスいただいた幽霊とのコミュニケーションについて計画報告しようと思っていながら時間が経ってしまいました、
はい、
ね、ニュージーランドの双子の、
うん、
ね、なんかあのそんな前でもないですよね。
怪してくるみたいですね、
うん、双子が交互に、怯え泣きをするとお話したと思うのですが、うん、双子は7ヶ月になり怯え泣きをしなくなりました、
うんうんうん、
ただ空中を目で追ったり笑いかけたりすることがありますと、
うん、
ある時双子がそうした機会に、お化けさん、あなたでしたら壁をトンとノックしてくださいと言ってみましたが、本当に反応があったら怖いとおじけづいてしまい、テレビの喧騒に紛れる小さな声で日本語で言うのが精一杯でした
と、うん、怖いね確かに。
次は大きな声で英語で言ってみたいと思うのですが、やはり土壇場で怖くなってしまいます。双子は怯えなくなったので、4人と双子だけが見える存在と仲良く暮らしていけそうなので、うん、幽霊とのコミュニケーションを諦めることにしました。
あ、
アドバイスをいただいたにもかかわらずどうしようもない報告者で、申し訳ございません。今後面白い配信を期待しています。
いや、怖いもの。
PS、 岸本さんの電話の思い出の回を聞きました、
うん、
岸本さんとお母様との関係もさることながら、はいはい、お母様が発したうんたという言葉には何も言及していないところで、
うん、
岸本さんへの好感度が倍増しました、うん、なんで林さんもうんたには何も反応せず話を進めているあたり、うん、今でもうんたと日常的に使っている岸本さんを想像し可愛いなと思いました使ってねえよ、これからも可愛い岸本さんを垣間見れる話が聞けると生活が大変潤います、うん、よろしくお願いします。
俺が助言したよな
そうね、助言はね、
なんで俺に来ねえんだよ。
まあ、まあ、あのやれないと怖くて、うん、いうことですよ。
なわけないよ、すごい華奢なんだから。ね、誰でもボコボコにできるんだから俺のことなんて怖がる必要ないよ
やっぱね、ちょっとあれね、あるんでしょうね、そういう、
うん、
僕はもうちょっと可愛いということで。
ありがとうございます。筋肉ムキムキだぞ、全然可愛くないよ
映像じゃない、音声じゃ分かんないけど、
銃つけてるし
筋肉とかは
怖いよ。筋肉流れのやつが銃つけてたら、
怖くねえ、
一番怖いんだよ。
オダムドとか
もつけてたら、ヤクザだろそんなもんは。ムキムキのやつがさ
いや
銃つけてたら怖えよ。
いや、浜田さんとかいっぱいつけてるから、
ね、怖えじゃん、
怖えなヤクザだ
ほら
栃木県、
うん、
君のきねぎ坊主の亀谷さんからです。岸本さん、林さん、奥様、いつもお世話になっております。天袋の話で思い出したことがありましたので、うん、お便りさせていただきます。
あれは良かったですね、天袋の話
ね結構ね、みんな反応良かったみたいですよ。 数年前に亡くなった祖母ですが、うん、とにかく隙間にうるさく、襖を開けたままにしておくとゴラーと頭を小突かれていました、しかし開けっぱなしを注意されるのはわかるのですが、うん、当時の私には一つ腑に落ちないことがありました、
うん、
祖母は襖を思いっきり開けたままにしている時は何も言わないのですが、
うん、
ちょうどおちんちんがすっぽりと入りそうなくらいの隙間、
わかるわかる、
そんなわずかな隙間を見つけると、うん、ものすごい剣幕で叱りつけてくるんです、
はいはい、
それは襖だけでなく障子、引き出し、カーテン、鍋の蓋、そして本棚の本と本の間まで、
うん、
ありとあらゆる隙間を気にしていました、
うん、
祖母になぜそんなに隙間を気にするのか尋ねたことがあります。すると一寸の隙間に目ん玉二つといってな、開けっぱなしにしとくとそこに悪いもんが集まってくるんだよと小声で話してくれました、
うん、
しつけのために祖母が考えた方法なのかなと思ったりもしましたが、うん、ただの開けっぱなしや隙間におちんちんを差し込む行為はまるで気にしていない様子だったので、それも違うのかなと思います、
うん、
祖母には一体何が見ていたのかとふと思い出した昔の記憶ですということでございますけれどもね、うん、なるほどね。隙間確かになんか嫌なイメージというか湧きますよね。ちょっとだけ空いてるものっていうのすごい気持ち悪いなって思うことがあるな。それのことを言ってんのかな。悪いものが集まるというか。
はい。妖怪でいますよね。
隙間
から目が覗くみたいな。
覗くってやつ？
そうそうそうそうそうそう。
まあでもなんかその階段みたいな話でもまあよく出てくるシチュエーションではありますよね、うん、その隙間から覗いてるとかは、
うん、
これは俺でも単純にやっぱイメージしやすいんじゃないかなって思うけどな、ね、その悪いことを
その間がね、
うんうん、その開けっぱなしになってたら確かに怖くはないからね、見えるっていう、うん、なんかそのイメージを作りやすいっていうので
確かに何かが
気持ち悪いのかなと思うけどな、
覗いてきたりとか入ってくるのは確かにね、
うん、
怖いから。
まあでもあなた注意されてました？そういうの
されてましたよ。
結構うるさかったですか？
うるさかった、すごく。ちょっと開け
たなんか障子とか確か多かったね。
むちゃくちゃ
あるよね、障子、うん、障子っていうか襖か、
障
子あるもんね。
あの仏の間あるじゃない、
あるもんね、
うちの、
うんうん、
あの仏の間のあの窓とか障子開けてたらちょっと怒る、やっぱり、
うん、
入ってきちゃうっつって、
なんか
悪いのが、
悪いもんが、
うん、入ってきちゃうっつって、それは怒られてましたね、よく。
やっぱあるんでしょうね、土地でそういうちゃんと、うん、
ですっごい開けてたらなんか空気の入れ替えってもんかな、分からんけど、
うん、
なんかあんま言われないんです、確かに。
そうだよね、
少しだけ開いてると、うんうん、ピシャンって閉められて
ちゃんとせえみたいな、
そうそう、誰みたいなのはありますね、確かに、
へえ、
うん、面白い。
あんまり そこそういう風に確かに言われると気にしてなかったけど、
うん、
まあ怒られてたかもね、
うん、
うん、はい、ありがとうございますね、ゆぼうさんね、いつも、じゃあこれいきましょうか、
はい、
岸野さん、林さん、奥様、どうもこんばんは、
はい、
ラリルレロでございます、
岡山の、
はい、
はい、
先日友人3人との会話で身の回りで起きた、不思議な現象についての話を聞けましたのでお便りさせていただきます。
はい、
ケースその1、
うん、
一人暮らし、夜中に目が覚めトイレに行こうとしたところ、うん、寝る前まではなかったはずのコップ1杯分ほどの水が玄関に溜まっていたそうです、
うん、
当然周りには水気があるものはなかったそうですと、うん、ケースその2、
うん、
霊感が強いとされる知り合いに生き霊がついていると言われ、
うん、
たまらず仏壇に行きお線香を焚いた途端に誰もいない2階の部屋からスーパーボールが大きく跳ねるような音が聞こえ、怖くなり友人は家を飛び出したそうです。
怖いね。
ちなみに音が聞こえてきた部屋はちょうどその友人の部屋の場所だったそうです。ケースその3、去年結婚して奥さんと2人で暮らしている友人ですが、最近物の場所が勝手に変わっているそうです。例えば普段洗面台に置いてあるアイボンが全く違う場所に移動している、
うん、
奥さんのバスタオルがなぜか玄関のドアノブに引っかかっている、
うん、
風呂桶の蓋、ぐるぐるにロールできるやつが勝手に閉まっている、
うん、
奥さんが怖がっているので友人はそっと元に戻すようにしたり、うん、侵入者の痕跡がないか調べたりしているそうなのですが、うん、そのような気配もなさそうだということでした。 個人的にはなんだか妖怪がやりそうなことばかりだなと思ったのですが、うん、林さんは何か心当たりがある妖怪はいますでしょうか。特にケースさん、そのあれですね、勝手に動くってやつは今も悩まされているそうなので、解決法もあれば助かります、うん、もしくは岸本さん別視点での原因がありそうでしたらご見解いただけますと幸いです、
うん、
毎度こちらのお便りを妖怪ポストのように使ってしまいすいません、よろしくお願いします、ラリルレロと、
うん、
いうことで、まあ1個目がだからコップ1杯分の水って相当だな。でも玄関に溜まってるって気持ち悪いね。
そのコップに入って溜まってるんですよね。
違うコップ1杯分ほどの水がってことだから、こぼれてるってことだから、
超怖いじゃん。
結構な量だよ、
うん、
うん、だからそれが溜まってて水気のあるものはないと、うんう
ん、超怖いじゃん。
でケースにはまあその生き量がついていて、お線香を焚いたらスーパーボールみたいな音がバーンと聞こえたと、うん、2階の部屋から。
何か落ちてるわけじゃないですもんね、それもね。
それもそうですね、あの、うん、で自分の部屋から聞こえてきたと。でまあケースさんがその、まあ、結婚して奥さんと2人で暮らしてるところに物の場所がボンボン変わると、
うん、
まあ、うん、これが一番今現在進行形だっていうね、うん、バスタオルが、まあ、ドアノブに引っかかってる、風呂桶の蓋が勝手に閉まるとかか、アイボンが移動してると、
うん、
うん、まあ確かになんかいたずらっぽいよね、妖怪のね、うん、話の感じとしては。僕ケースさんに関しては俺あの完全に浮気かなって思っちゃってましたけど、ね、絶対誰かこれ入ってるじゃんって。
確かにね。
でもその奥さんが怖がってるっていうのがあるんで、
うん、
奥さんがものすごいお芝居がうまいっていう人なんか、どっちかなっていう感じ。
すごい嫌なこと言うじゃん、
うん、いやいや、あの別視点でっていうからそれぐらいしか思いつかなかったね、はいはい、俺はなんだろうね、俺水が一番気持ち悪いかな、この中で言うと。水でもね、正直嫌だなって思う。
あれ鹿児島か熊本か、まあ、九州な
ん
にしても、
うん、
九州の方の、
うん、
あの、ある心霊に悩む家っていうのがあって、
うんうん、
それで番組にお便りもらって、どういう症状ですかって言ったら全く同じよ。水たまりがあって、
うん、
あの自分おばさん一人しか住んでないのに、
うん、
風呂も入ってないのに水がビチョビチョついてて、
うんうん、
で一番怖いのがあのその水を踏んで、
うん、
足跡がついてるみたいな、
うんうんうん、
ペチャペチャペチャペチャペチャって。でも自分のもんでもないんですって、大きさが全然。
てかその水の上を裸足とかで歩いてるみたいな感じ。そうそうそう、イメージとしては子供っぽいんですって、うんうん
うん、
それはかなり気持ち悪いね、うん、状況として言ったらね。
っていうのはなんかあのだから同じようなことが
あるってことね。
別のそうそう家ではあったりとかしてますけどね。で物が動くっていうのは
これもうまさに妖怪感じじゃない、うん、違う。
すごいね。でもいるいる、物を動かすの。
どういうこと、いるってのは妖怪で、
妖怪の中で、妖怪の中で。前中澤さんの時も話したけど、豆妻っていうのがいて、
うん、
合戦するんですよ
家で、
うん、
そんな、なんで
ちっちゃい男が
なんで合戦するの。
いやもうそういう妖怪なのよ。
うーん、
鎧着ててみんな、鎧武者たちがたくさんいて、ちっちゃいやつが、
あ、たくさんいるの。
たくさんいる、一匹一匹
バッドカンパニーみたいなこと。
あ、そうそうそうそう、うんうん、でわーって戦うんですって、
うんうん、
でふと見合ったらあの消えてるみたいなのがあって、その時に物が動いてたりするっていうね、豆妻っていう。
じゃあそのちっちゃい戦争に巻き込まれてるってことね、物が。
まあそれに近いやつがもしかしたら物を動かしてるのかもしれないですね。
うーん、なるほどね。
か、まあ浮気か。
浮気じゃない、だって結婚したばっかでしょ、
うん、
ってことは前の男とかまだね切れてない可能性ありますから。
あんなに仲良さな2人だったのにな
俺はそれが一番ありそうかなって思ってましたけどね。
でも奥さんが怖がってんですよ。
いや、だから
演技ってこと。
演技でしょ。
そっか、
一番だから。それ気づかれた時に、
それこそ真男じゃん最初の。
いやそうね、
うん、
気づかれた時に最初にその反応できたらものすごい、すごい女ですよそれは。
あれ、なんでこれタオルこんなとこに移動してんの、
怖
っ、
何それ気持ち悪いんだけどって言える、
うん、
たくましい女。
なんだと思う
怖
聞くっていう、
うん、
妖怪とかかな、ね、そう、
いや、それだと思う、ダメみたいな、
私ダメみたいな、
うん、
引きこもっちゃう。
で、あれですよ、うん、あの相手が来た時、うん、お前 iPhone 動かすなっつっただろうっていう、ね、くだりがあるっていう。
ラリルレロっつって
ラリルレロ来てたんだそれなかなか最悪ですけどね、
怖いですね、
っていうことでね、皆さんお便りいろいろありがとうございますと、
うん、
まあいいかなこれぐらいで、
うん、あでも面白い全部お便り
結構皆さんの体験談はやっぱり結構面白いですね、うん、なんかいろんな話出てきますし、
うん
うん、いい角度の、
うん、
なんかあんまりを知らないなみたいなのも多いから、
うんうん、
いいっすすごい。
あれはじゃあもうそのタオル自体が妖怪説、白うねり、
ああ一旦もめん的なこと、
そうそうそうそう、白うねりっていうのがいるんですけど、でもそれすっげえ汚い雑巾がって話だからな。
でも現代風の妖怪になってるかもしれんよね、
うん、
そのバスタオルバージョンみたいな、ね、うんうん、だしたらアイボンはなんアイボン自体が妖怪みたいなこと、
うん、いやだからもうそれはつくもがみよ
ああもう、うん、そうか、物自体がね全部にね、
そうそうそう、アイボンが動いちゃうっていう、だからトイストーリーみたいなこと
アイボン神、
うん、トイストーリー的なことで、あの人の目が入らないところでは動いちゃうみたいな、家主が帰ってきたぞーいっつって戻るんだけれども、もともとの場所忘れてて、
うん、なるほどね、
自分がいたね、
うん、
白うねりも
なんかでもさ、
つくもがみ
もそういうのって気持ちが入ったものに入りやすいって感じなかったっけ、人間のね、アイボンに気持ち入らなくね、
いや分かんない、すごい使い続けてる
もん、ね、
本当に大事に
全然なんか、うん、いつ捨ててもいいもんだけどな、アイボンなんて。はい、ということで、うん、まあ、皆さんありがとうございますと、
はい、
引き続きお便りご意見ご要望、お待ちしております、はい、ツイッターやっておりまして、私トシボーイズと検索してくると出てきますので、はい、フォローしていただくと最新情報など更新情報も、見られると思います、はい、よろしくお願いします。ブログもやっておりまして、トシボーイズとかトシミナティとかで検索すると出てきます、こちらも過去アーカイブ聞けるようになっております、ぜひ聞いてみてください、
はい、
メールアドレス、toshiboys02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com、皆さん、ご意見、ご要望、お便り、どんどんお待ちしております。
あと、まあ、
イベント、
イベント、
うん、
6月の5日にですね、
はい、
我々の、まあ、これが、ポッドキャストが始まって、4周年
、
うん、そして、toshiboys2期が始まって1周年、
はい、
合わせて5周年。
合わせるっていうのがちょっと全然やっぱピンとこないですけど、何回聞いても、
いやそれ誰も分かってないから、うん、俺すら分かってないから、
周年を合わせてってめちゃくちゃすぎるもんね言ってること
合わせて5周年、
うん、
あのシンプルに周年ちょっと抜いて、
うん、
4+1、
うん、
合わせて5じゃん、
うん、
5周年
はい、
ということで、
はい、
6月5日水曜日なんですけれども、ロックカフェロフトさんで、うん、都市ボーイズ祭りというイベントを開催させていただきまして、
初開催です。
そうですね、
うん、
まあ、今までの歴史を振り返ってみたりだとか、
うん、
クイズを出す、あと、まあロックカフェロフトさんのマッティンさんにちょっとまあ打診していただいたのが、ランキングとかいいんじゃないかと、
うん
うん、今までに聞かれている数、今までに一番人気のないやつの数みたいなやつをちょっとランキング形式にして皆さんに当てていただくなんていいんじゃないかって言っていただいて、
あ、言ってもらったんだ、
う
ん、それ、
そうそうそうそう、
あ、そうなんだね、
あ、それ面白いですねということで、
うん、
まあ、そういうのもやるかもしれないです、いろいろと。
そうですね、
うん、
なんで、まあ、昔のね、
うん、
僕らがもう、うん、それこそこれを始めたばっかりの頃のやつとか、うん、結構話出てくるかもしれないので、
う
ん、
そうそう、
ぜひね、まあ、みんなで楽しめるようなイベントにしようかと思っておりますので、
うん、
ちょっと趣向違いますけどね、
いつも
とは、
う
ん、はい、でもそれはそれで楽しめるようにしますので、はい、ぜひ来てください。
で6月の12日ですね、
はい、
不思議談義です、久しぶりにね、
うん
うん、僕らと、
うん、
急行さんと DJ 急行さんとトカナのスミさんで、
はい、
レギュラーメンバーが 1,2,3,4人で、そこに、まあ、ちょっと変わった人、
うん、
経歴を持った人たちが、うん、まあ、来ていただくと、
うん、
で今回は村田ラムさん、
あ、らしいですね、
村田ラムさんですよ、
うん、
村田ラムさんと
過去出てくれましたね一回、
うん、そうそうそう、ね、でまた、まあ、うん、好評につきもう一度出ていただくということで、前回はあの何でも屋というか、あの店、え、家のなんかあれでしたよね、
何でも屋やってた頃の
掃除屋の時の、
そう、あのゴミ屋敷の掃除の
部屋の写真とかをね、まあ、見させていただいたのなんですけれども、あと裏物ジャパンの、まあ、ライターズの方が来てくれると、
うん、
だからあんまりその普通に聞けないような話が聞けるので、ぜひぜひ、
まあ、ちょっとね、
うん、
なんというか 放送とかでもしづらいような話が出てきそうかなと思いますね、
はい、もしかしたら今回はあれかもしれないですね、村田ラムさんの死体劇場になるかもしれない。
まあね、富士の樹海とかね、マジの死体撮ってる人だからね。
そう、あとホームレスの話とかね、が聞けるかもしれないです、
ね、ちょっとね、その辺はおいおい。
で6月の22日、うん、ちょっと放送中にも言いましたけれども、関東怪談王、関東で一番怖い怪談師を決めるというような大会でございます、うん、それで優勝すればあの名古屋の方に、まあ、本戦がありまして、それに参加できるので、
うん、
ぜひぜひちょっと応援いただければなと、うん、僕はもう本当に岸本さんの仇討ちとしか考えてないんで、
いやだからもう毎回それ言うと俺がほら
本当に
毎回なんか負けたことが
クソボロ負けしたからさ、
うん、恥ずかしいじゃん、ちょっと
オタククソボロ負けしてさ、うん、名古屋行けなかったからさ、うん、そこやっぱり僕が仇討ちたいからさ、
うんうん、
結局闇王も出て俺ボコボコにしたいからさ、
うん、いやそのもう闇王は全然関係ねえしこの話には、
いやもしあったら
よ、次あと俺出てねえし闇王に関して言うと
陰謀論の申し子、
いや出てないし、
岸本誠は
一回も出た覚えないしそんなのなんでね、うん、まあぜひ、
はいはいはい、ぜひぜひちょっと関東階段はこれは
でももう出てんの、あの
出てます、
予約がどうか
出てます、出てます、
あじゃあいいね、
うん、はい、そうそう、まあそんな感じでやっていきたいなと思っておりますので、
はい、
ぜひぜひ、
まあ、基本ベースそのイベント情報は、まあ、こっちで告知した
ら、ね、
いきますので、ぜひ
ぜひぜひご参加ください、
参加可能であればお願いします、
はい、はいはい、って感じです、
以上でいい、
はい、以上です、
はい、締めます、はい、今回の話で生まれたロマンの原石磨くのあなたの好奇心です、
イルミナイルミナイルミナ
した、
ありました、
このポッドキャストはあくまで都市伝説でジャンルはコメディーです。